マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをスタジオにお迎えいたしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さあ、なります。
さて太蔵さん、はい、ね、太蔵さんいつも楽しみに私してんですけどね。
そうしてくださいよ。
3年目ね。政治関係のね、ほら、国策関係の、そういうのアプローチで、いつもね、2週間に一遍新鮮さを感じてる
んですけど。ありがとうございます。
今、いかがですか？
いや、ね、今、いかがですかと申し上げますのもね、その、まあ、ずっと、2月3月国会では森友加計学園の問題がずっと続いて、支持率が低迷して、ここ厳しいねと。ただあの時点でも私はストロングバイは変わりませんと。なぜならば4、5、6は予算委員会も閉じますし、で外交になってくると。で、まあ南北首脳会談もあって、そして米朝首脳会談も決まって、プーチン大統領とも外交に得意の安倍政権にとって得意の外交日程が4、5、6、目白押しになると、したがってニュースは森友加計学園よりもそうした外交のニュースになってくるだろうと。で、ところが蓋を開けますとね、その森友加計学園の問題がずっと予算委員会終わった後もですね、まあ、国会ではくすぶり続けて、で、まあ、昨日財務省は麻生太郎大臣が、まあ、関係職員の処分、幹部職員の処分を発表しましたけどね。
で、20人程度ね、処分
ご自身も1年間分のなんか給与を返納するという、はい、これでどのくらいの国民が納得するか、沈静化するかっていうのはなかなかちょっと読めないと。で、従いましてね、一つその私のその期待外れだったなと思うのは、この 4、5、6 の外交の成果がね、今一つね、こう国民受けするっていうんですかね、もう苦労と。外交のプロ中のプロからしたら、特にロシア関係なんかもね、非常にこう、着実に前進しているというふうに言うんですが、一方で、この間ね、首脳会談やりましたけど、新聞紙面もほとんどなんか、マスコミもなんて書いていいかわからないほどの、ね、北方領土でイチゴ栽培しますと。そのイチゴ作りにもね、どっちの法律使っていいかわからないような、なかなかね、北方領土でイチゴと。言って支持率は上がりませんわね、うん、ちょっとこの辺がまあ苦しいなと。
インパクトに欠けたかな
ちょっとね、
で大きい意味だとアメリカと北朝鮮がこう前面に出てくるっていうようなことになると、うん、まあ、来週のポイントになってくるんでしょうけれどもね、そうするとあまり目立たなくなるっていうのは政治の世界だと良くないことになっちゃうわけですか、これ。
いや、ただ結果的にね、やっぱり日本外交にとってプラスになるんだということであれば、それはもう政権にとってプラスになると思うんですけども、ただね、今その安倍さんを支えようとしている方々の一つの理由としてはですよ、国際情勢がこれだけ緊迫激動する中で、今日本の外交を託せるのは安倍さんしかいないっていう一つの考え方があって、で、特にこのトランプさんとやり合ったりですね、まあ、中国や、まあ、その北朝鮮の問題、プーチンさんとの関係で、やっぱ安倍さんしかいない、その安倍さんしかいないと思っていた支持者もですね、例えばアメリカ行ってもですね、トランプ大統領とじゃあこの関税の問題、
はい、
一つ取ってもですね、なんかやったら仲良くゴルフはするけど、実際会談の内容はほとんどゼロ回答ですよね。
成果が見えないって、
ほとんど成果を出せてないんですよ、この 4、5、6 で。外交成果が、北方領土問題もなかなか進展しない、まあ、この北朝鮮のね、拉致の問題も非常に難しいですけども、何かこう期待できるようなですね、ニュースが入ってこないというのはね、私がこう期待していた 4、5、6 の外交日程からすると成果がなかなか出てないと。それがもう如実に内閣支持率に出てます。で、内閣支持率が下げ止まったものの反転して上がってこない、反転して上がってこないもんだから日経平均株価もちょうど225だと、なんか居心地がいいという話でしたけどね。私はストロングバイの根拠は2万5000から3万円のステージに行くというところでしたけど、まだちょっと湯船に浸かっちゃってますよね、本当に、ね。
太蔵さんのその見方の、外交で支持率アップっていうのが、じゃあこの先もう外交で支持率アップの目は 見えなくなりそうなんですか、そりゃ。
あ、いやいや、それは、米朝首脳会談、それこそ7日、カナダに行って、また日米首脳会談がありますと、G7 がありますと、そして6月12日に、なんか決まったんでしょうね。まだこれも分かりませんけどね、現地時間で朝9時から首脳会談。2人とも朝が弱いっていう話ですからね、大丈夫かなと。
それで、アメリカと北朝鮮の首脳会談で何からのかの成果が感じられるというようなものになったとして、それは日本が名脇役として、圧力を加えたことなんかが効いてるんだよっていうような、そういう評価が盛り上がるということっていうのは、あんまりないわけでしょうかね。
だからこの辺も外交の見方として、日本は蚊帳の外じゃないかと。いう人もいるわけですよ。いやいや、そんなことないよと。ずっと北朝鮮に対してね、やっぱ圧力をかけていくんだと、経済制裁をするんだと、ミサイル開発の放棄と拉致問題をセットでやっていくんだと。でこのずっと地道な外交努力が今につながってるんだという人もいれば、なかなかその辺の評価がね、難しいところなんですけど、12日に米朝首脳会談終わった後、トランプ大統領は日本にやって安倍総理に説明してくれると。でこの説明内容でやはりこの拉致問題の進展であるだとか、その日本周辺の安全保障環境がどう変わるかというところにきっちりですね、コミットしてくれるようなコメントが出てくると非常にそれは面白いなと思うんですけどもね、はい、
そのようなちょっと外交問題でもなかなか成果が出せないようなところにいる中で、はい、安倍総理に対しての自民党内での評価ってどうなんでしょうか。
これはね、非常に難しいところなんですけども、その今私がもう一つ注目しますのはね、
はい、
今週末日曜日、はい、もう前回の放送で言いましたけど、新潟県知事選挙がいよいよ投票日を、
はい、注目とおっしゃられてましたね、
これもう2週間前ね、聞いていただいた方、私はもうどこの通信社よりも早く当確を出すと、
はい、
で場合によっては今日私が出すということで、短歌切って2週間前はここを失礼したんですけどね、行ってきました新潟に。実際に公告示日に行ってきましたし、それから何名かその選挙関係者の人と連絡を取って情報収集してます、はい、結論申し上げますとね、
はい、
まあとてもじゃないけどね、当確が出せるような状況じゃないですねいや本当ね、これはもう新潟の皆さんもね、聞いてらっしゃるからあれですけども、報道でもあるかもしれませんけどね、稀に見る激戦。
そうい
やー、もう日々調査結果が変わってる。いやー、なかなかの選挙で、もう本当ちょっとしたことがあっただけで、もうガラッと雰囲気が変わるような、何がどう転んでもおかしくない、選挙になってますね。
じゃあ今の段階だとどちらが与党候補、野党候補、どちらが、新潟県知事になるかっていうのは、まあ分かんない。
分からない。
じゃあ分かんないのでしたら、その結果がまあ例えばね、接戦ですから 50%50% として、でこうなったらこう、こうなったらこう、
そういうことですね。
それで太蔵さんの考えっていうのはどうなんですか。で、
まあどちらの候補者を支持する支持しないとか全く関係なく、投資家の視点でいくとですね、これ政権にとってはものすごくすごく大事な知事選挙になりますと。この知事選挙をしっかり与党系の候補が勝てばですね、やっぱり秋にやる総裁選についても弾みが出ると。で特に原発問題に関してもですね、安倍総理は再稼働をしたいという立場ですと。その原発政策にしても、その政治的な秋の総裁選挙を睨む上でも非常に重要な選挙になると。一方全く逆にですね、野党候補が勝利することになるとですね、非常にこう勢いづくと。でこうラスト終盤国会ですけども、さらにですね、安倍政権をなんですか、追及できる、そういったパワーを得るということで、非常に6月10日運命の知事選挙といっても本当過言じゃないと。でもう一つね、皆様方にはね、注目してもらいたいのは、
はい、
今国会会期中ですね、
はい、
でこの会期末が6月20日が今のところの会期末です、
はい、
で、この会期をですね、延長するのかしないのかというのもですね、非常に重要なポイントになってきます。安倍総理からするとですね、国会開いてる間中は追及されると。できるだけ会期内にIR 法案と働き方改革関連法案を成立して国会を閉じたいというのが本音ですと。ところがちょっと生臭い話ですけども、
はい、
党内にも当然 反安倍もいるわけですよ、
はい、
でこの国会会期を担っている権限をですね一身に担っているのは、ね、国会対策委員長、まあ、国会対策委員の人たちなんですよ、
はい、
でここはね総理総裁といえども幹事長といえどもなかなか手が出せない聖域なんですね。でここで会期を延長していれば安倍さんの追及が続くと、そうすると安倍下ろししたい人にとっては延長すると、逆にその安倍さんなんとか有利ということを考えると早めに閉じると、この会期が早閉じるのか延長されるのかでですね党内の安倍さんの影響力の強さっていうのは非常に分かってくるなというのがまあ僕の見立てで、ちなみにね過去、直近で昨年は延長しませんでしたと、
はい、
一番ねここ最近延長したのは平成27年通常国会で、この日はね95日延長、あの平和安全保障法制やった時ですよね、
はい、夏頃でしたね、
だから1月26日からスタートして9月27日まで、うん、もう3ヶ月ぐらい延長し大延長国会
をやって
ると、さすが、ね、はい、に働き方改革と IR でそこまではいかないと思うんですけども、まあでもそのあたりも非常にですね、注目ポイントかなと思いますね。
新潟県知事選の結果と、今おっしゃられたあの6月20日の国会会期末が延長されるかどうか、これがあの野党候補が勝利して、かつ6月20日の延期っていうようなことになると、安倍総理大臣の支持基盤が自民党内で弱いぞという、うん、そういうこと
なんですか。そうそう、で 10日日曜日に票、投票終わりますよね、
はい、
それで野党が勝つと11日からの国会でまたガンガンガンガンできますよね、
はい、
攻められますね。
でそうすると法案の実質審議時間が少なくなってくるじゃないですか、
はい、
でそうすると延長せざるを得なくなる、
はい、
なかなかね、非常に、ね、絶妙なタイミングでね、新潟知事選挙が配置されたなと、だからもう本当、なんでしょう、ところで、なんで今、新潟知事選挙やんなきゃいけないんだっていうね、なんで今なんだとか言って、あそうだ、あの知事、なんかやったなと、なんちゅう偉い時にね、やらかしてくれたんだっていう人が結構いますけどね。
で、それで、そこで、総裁と株価の関係っていうのに、総裁選と株価の関係というふうな段階で見ていきたいんですけれども、はい、仮にその安倍総理大臣の自民党総裁の参戦というのが、厳しい状況になるなっていうのを感じられるようになった場合、株価っていうのはどんな風な状況になるんですか。国策投資家としてはやっぱりそのポイントだと思うんですけれども、
これはですね、仮に7月ぐらいから、まあ、国会が閉じて、やっぱりポスト安倍の有力候補の方々が支持率を伸ばしてきて、党員投票の世論調査もそうじゃないと、参戦が難しいんじゃないかと、そうなりますとね、僕はねやはり外国人投資家は一旦日本株から資金を引き上げて、結果的には2万円または2万円切るような展開がですね、まあ僕は予想してるんですけどね、その時点で、だからどういう候補者がどういう経済政策を出すかわからないですけどね。まだあの石破さんとか岸田さんとかいろいろ名前出てますけども、石破さんにしたってね、その安倍さんの文句はよく言いますけどね、どういう経済政策なのかがなかなか発表されてないと、このあたりが非常に僕はちょっと心配はしてるんですけどね。
そこまでの判断がどうですか、太蔵さんはこれからの2週間のその国会会期末と新潟知事選の結果によって投資判断を変えるというようなこともこれあり得るんでしょうか。
今はストロングバイですよ、今はストロングバイで、ちょっと我慢のストロングバイかもしれませんけど、もし知事選が野党系が勝利しましたと、国会が大幅に延長になりましたと、加えて米朝首脳会談でも例えばシンガポールからもともと日本に寄ると言ったのに、やっぱり日本に寄らないでやっぱすぐにワシントン帰るわというふうになったりとかですね、そういうような状況になってくるとちょっとストロングじゃねえんじゃねえかと、やばいなというその国策投資家の見立て。なぜやばいかって言ったら、ちょっと参戦がねだんだん黄色信号になってくるんじゃないかというのがね、私のこの2週間は本当国策投資家としてはもうチェック ック項目が多すぎちゃって多すぎちゃって、
中長期占う上では大事な時期ですね。
いやものすごく大事な時期になってくると思いますね。
ただの倍になるかもしれないんですね。
ただの倍か大きく方針を切り替えるか。
なんかよく聞いてみたら、それまでの今のストロング倍っていうのがなんか高すぎませんかそれ。
いやいやそんなことないですよ、ストロングだって現にね、なんとかこう維持できてるじゃないですか、なんとか維持できてる、
だからほら安いところだとストロング倍3月、あれは見事だと思うんですよ。でもそこから結構株が上がったじゃないですか。
あと ねこれはねちょっと博打ですけどね、僕がもう一つ隠し玉で持ってるのがあるんですよ、はい、いよいよ国策投資家とは関係ないんじゃないかって言われるんですけどね、ワールドカップですね。
ワールドカップ、はい、
サムライブルーだか何だか知りませんけどね、いよいよちょうどこのね時期に始まりますからね、ロシアで、はいはい、これでもう一次リーグ突破と、でベスト16ベスト8なんてなってくるとね、これはもうね日本中一気に、これ日本人の特徴でね、平昌オリンピックもねに始まるまでは誰もねそんなもねオリンピックの話題しませんよ。始まったらねもう一気にあれですから。ただねほんとね、西野監督ですか、
はい、
あのメンバー発表の時の会見私も見てましたけどね、謝罪会見じゃないんだからね、あんなに暗くなる必要もないんじゃないかと、
でも太蔵さんそれって今すごく大切なことだと思うんですよ、今評価が低いでしょ、うん、だから評価が低いっていうのはすごい選手たちにとってみるといいことだと思うんですね、うん、株があってほら評価が低い時になんか少しだけいい決算なんか出てくると株価えらい上がったりするじゃないですか。
なるほどなるほど。
そう考えるとこれね、いきなり日本チームがワールドカップで、すごい評価を集めるってこともありえるんじゃないですか。
ありえますよ、ね、そうするとね関連銘柄、
はい、
ちょっとサッカーの関連銘柄ポッと浮かびませんけどね、
ボール作ってる会社とかね、スパイク作ってる会社とか、
急にサッカーみんな始めたくなるかもしれませんからね。
そうですね、その心理的効果ってすごく大きいですよね。
投資って楽しいんですよ、だから、
はい、
何かこう理屈ばっかりじゃなくてね、やっぱ気分的なものもありますから、はい、気分がどう世の中変わるかなっていうきっかけってやっぱそういうの出てきますからね、
うん、あ、いい、面白いですね、その逆張り的な発想で、うん、あんまり勝たないんじゃないのかなと思われている、うん、そのサッカーチームのに逆張り的にかける、
今の日経平均 22,500 円には、ね、侍ジャパンの勝利は全く織り込まれてませんから。
そうですよね、
ほとんどの香りもしてませんからね、これは期待できるんじゃないかと。
さてリスナーの皆様からのご関心ご質問はですね、今日は特に新潟知事選挙について、は
い、
ご関心が多かったようです。今日お答えいただきましたけれども、は
い、
新潟県民でおっしゃる新越家族さんもですね、うん、まあ、日常生活に選挙の話ほとんど聞かれませんがということで、太蔵さんだからこそ伺えるというところで、うん、小泉元総理23日、来県講演されて原発反対を唱えて野党候補と一緒にカメラに収まってましたけれども、純一郎氏自民党から離れたんでしょうかという、こういう見方に関してはどういうふうに見たらいいですか。
いやいや、もう自民党一丁目一番地です、本籍地は。
本籍地
現住所はちょっといろいろあれですけどね、
はい、
本籍地と現住所があるんですよ、で小泉総理の場合はですね、郵政民営化の時もそうだったんですよ、
はい、
その郵政民営化に賛成してくれるんだったらもう共産党でもどこでも組むと、うん、逆に原発に関してね、原発反対というこの政策に協力するのは誰でもいいと、
はい、
逆に言えば自民党の総裁であろうと自分に考え方が違う場合は文句を言うと、うん、これはだからずっと政治スタンスは変わってないと、そんなに驚く話ではありませんと、
はい、
もう小泉純一郎さんはね、もともとの上司ですもんね。
いや上司どころか親ですから小泉チルドレンです
よ。よく分かってます大臣さんは、
政策実現のためには
何でも
通すという、ね、
手段を選ばない
とということですね、はい、はい、新越家族さんからいただきました。さて太蔵さん、次回ご出演は6月19日ですから、
いやいい時期ですよ、いよいよ国会会期延長するかしないかがもう最終前日ですからね。
そうですね、
いやいろんなことが見えてる、
はい、
いよいよ2週間後はね、統一スタンスがどうなるかっていうのはまたタイミングかなと思いますよ。
ほら2週間後楽しみですよ、本当に
4、5、6終わりましたね。
そうですね、ストロングがもしかしたら取れてるかもしれないねえ、はい、瀬戸際のところであります。
瀬戸際のところでございます
、杉村太蔵さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。